ゆりの引き寄せハッピーティータイム。こんにちは。
こんにちは。思考と感情を書き換えて自由になるミラクル統合コーチの深田さゆりです。
はい、さゆりさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。笑っちゃった。
さゆりさん笑ってますけれども、肩書きですか、これ。変わったんですね。
そうなんです、はい、んですよ、ちょっとね、はい、慣れてなくて
まだほやほやなんですね。
もうね、取れたてほやほやなんでございますよ。
変えたんですね、肩書きを。
そうなんです。肩書きをね、ミラクル統合コーチってやったんですけど、
はい、
実はミラクル統合という言葉の商標登録をができたので。
お、ということはさゆりさんのオリジナルの言葉ってことですか？
そうなんです。
あ、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
素敵。
はい、 R がつくようになりました。
ね、いいですよね。
そうなんです、丸 R がね。
うん、
なのでちょっとね、変えてみました、
ミラクル統合。
はい。なんかご感想いただけたら嬉しいかなと思って、うん、皆さんに。
はい。え、そのミラクル統合っていうのを分かりやすく言うと、
思考と感情を書き換えて自分自身が自由になる。
お
ー。っていうこと。
いいじゃないですか。
いいですよね。
すごい分かりやすいですよね。
よかったです。要はね、ミラクルみたいな、まあ、統合っていうのは自己統合。うん、なんですけれども、
はい、
本当の自分と一致することを自己統合って言ってるんですけど、
うん、
だからミラクルですよね。自分と一致すると本当にミラクルみたいなことが起きてくる。
はい。
で、
うん、
で、その統合っていうのは、本当の自分っていうのは思考と感情を、なんだろう、本当の自分と一致させるように書き換えていく。
うん。
うん。そうすると、本当の自分っていうのは自由なので、本当に自由なので。
はい。
自由が得られますよ、という。
へえ、いいですね。
ありがとうございます。
なんかここからスタートっていう感じがして、またいいじゃないですか。
ねえ、ありがとうございます。うん、そんな気分で、6月スタート、はい、リーディングもしてまいりました。
もうそんな時期なんですね。早い。
早いですよね。
うん。あっという間ですね、1ヶ月ね。
そうなんですよ、もうね。
いやー、びっくり。
そう、毎回私も、あ、リーディング、あ、リーディングって思い出させられるんですけど。
はい、私忘れてましたもん。あ、リーディングの回だったって。
そうなんですよ。
はい。い
や、まさにね、でも、うん、自分のね、やりたい方向に一点集中で、内側から上がってくる情熱に向かって突き進むっていう月です。
へ
ー。そうすると、
うん、
自分の中のある豊かさ、
はい。
才能。っていうことに、うん、まあ、気づきますよ、という。どれだけ自分が豊かで、
うん、
どれだけ才能が豊かなのか、あるか。
うん。
うん。それが分かってくるっていう月になってきます。
めちゃくちゃいいですね。
そうなんですよ。その時にちょっと名前も変えてみました。
それに合わせて。
いや、たまたまあったんですけどね。
それもなんかミラクルですね。
そうですね。
ね、
本当に本当に。
へ、
そうなんです。でね、この、毎月月始めのリーディングなんですけれど、
うん、
この月のリーディングなんですが、ね、多分、ポッドキャストを聞いてくださってる方って結構過去のやつを遡って聞いてくださってる方も多くて、
はい。
その聞いた時にピンと自分の中に刺さる言葉とか、
うん、
あって思うのが、その時必要な言葉で、それは、その月その月とかってあんまり関係ないので、
はい、
ぜひね、過去のリーディングのやつも聞いていただいたりすると、
うん、
あ、そういう意味なのね、とか、そういうふうに捉えればいいんだっていうね、なんか参考になるかなと思うので、そんな感じで聞いていただくのも、一つの、なんて言うんだろう。このリーディングを使っていただく手法かなと思います。うん、
そうですね。やっぱりその時その時の自分のなんか心の状態によって受け取り方って全然また違ってきますもんね。
う
ん、
そうなんですよね、
うん。
で、今月はね、その一点集中で、まあ、自分の情熱、湧き上がってくる情熱に素直に、もうまっすぐ突き進んでいくんですけれど、これはね、はい、なんていうのかな、熱狂的とかとも、違うし、盲目的にがむしゃらにやるのとは違うんですね。 内側はとっても冷静で、全体を俯瞰している。要は、これがハイヤーマインドというか、自分の中の最高の自分と一致している状態、要は魂と一致している状態なんですけれども、その状態で進んでいってくださいねっていうことなんです。で、結構難しいですよ、この状態になるのって。で、じゃあどうしたらいいかっていうカードも引きました。で、それはね、起きる現実、すべてに祝福してくださいっていうカード。なんです。でね、祝祭っていうカードなんですけれども、要は、喜んでお祭りのように、お祝いをするみたいな。たとえ嵐であろうともなんです。
そうなんだ。そういうことがあったとしても、喜んで、
そうなんです。でね、このカードは、要はね、嵐の中、女性たちが、めっちゃ、なんか雨乞いじゃない、よく雨乞いの中で踊ってる女性ってよくあるじゃないですか。あんな感じで雨の中、嵐の中を、すごく楽しそうに踊ってる女性が象徴的に書かれているカードなんですけれども、要は嵐をどう受け取るか。大変だって受け取るのか、それとも、その雨とかね、風とかを、まあ、めちゃくちゃ気持ちいいみたいな感じで楽しむのかっていう形で、その起きる出来事とか、大変な出来事、このカードが出るときって実はね、大変な出来事が起きてるときに出るカードなんですよ。
ちょっとドキッとしちゃった。
そう。でもそれは苦しいことに目を向けるのではなくて、その中にある楽しさっていうのかな、に目を向けるっていうんですけど、その楽しさってじゃあどうやったら目を向けられるのってことなんですけど、もうこれはね、物事の正しさとか、あとは、穏便に物事を済ませよう。賢くあろう。模範的なね、人からいいと言われる行動をしようみたいに思ってたら苦しくなるんです。だからそうなってはいけなくて、なんかね、どうにかしようとするのをやめる。だから嵐をやませようって絶対無理じゃないですか。だからそこに、なんていうのかな、大変だからって言って、傘をね、こう、差して、濡れないようにとかってやっても、すっ飛ばされるわけですよ。傘の、あれが逆になっちゃったりとかね。だからその時はもう濡れるしかないよね、みたいな感じで、そう、それを楽しむ。
受け止めるというか、なん
そう。
かね。そう
そう
な
す
ん
る
だ。
と、いろいろと喜びに大変な状況も変わっていく。で、喜びっていうことは楽しめるので、自分のことに、周りに振り回されずに、やっぱり一点集中。自分の湧き上がってくる、その情熱に目を向けるってことですよね。そうなんです。でね、子供ってよく雨の日とか、なんか喜んだ、なんか新しい長靴とか、傘が手に入ると嬉しくて、なんか喜んでませんでした？
喜びます。水た
ね。
まりにピチャピチャ入ったりしてね。
あんな感じなんですよね。大人は水たまりに入ったら汚れるとか、そんなことしたらみっともないとか、ね、思うじゃないですか。だけど、そういう、正しくあろうじゃないですけど、周りを気にしてね、ちゃんとした大人になろう、みたいなことを考えないで、もう子供になりきって、楽しもうよ、みたいな。濡れるんだったら濡れようよ、っていう。
なんかいいですね、その方が。
そうすると、周りのね、出来事に左右されずに、本当の自分っていうものを見つけ、なんていうかな、見つけ出せるというか、見出せるので、一点集中、進んでいけるんです。
なんかちょっとワクワクしますけど
いい
ね。
です。おかみさんが、満面の笑みで。
でもなんかほら、起きる現実が、まあ、ちょっと大変なのかって思ったりもしますけど、
そうなんです。たとえそうだとしてもね、まあ、人によってね、そのレベルはいろいろとあると思うんですけれども、大変なことが起きたとしても、どう見るか。楽しんでみる。型にはまらず、常識にはまらず、ちょっと子供みたいになってみようか、みたいなことです。でね、もう一つ、もう一枚出てきたんですけど、これはね、再誕生っていうカードなんですけれども、自分の中の変化。あるいは今、自分が、どういう状態にいるか。っていうことすべて受け入れて許して、で、その、どういう状態にあるかってことに自分が気づくと、どんどん新しく生まれ変わっていきますよっていうことなんですね。
再
再誕
誕
生。
生って、再び誕生するっていうこと？
そうそう、リバースっていう、リバースって言います
そうな
ね。
ん
そう、再
だ。
び誕生する、生まれ変わるっていう。で、これ昔のね、なんか、格言かなんかで、私あんまり詳しくなくてわかんないんですけども、ラクダから、まずライオンに変わって、ライオンから子供に変わっていくっていう、これが、その人生の変化を遂げていくっていう中で、出てくる、なんていうのかな、象徴としてラクダとライオンと子供っていうのが出てくるんですけど、まずね、ラクダってどういうの状態かっていうと、周囲の人とか、周りの状況を、あるいは人の意見を気にしすぎて、自分を出し切れてない。要は自分を生きてなくて、周りに振り回されて、周りに従って生きてる状態がラクダなんですね。で、その状態の自分をちゃんと、まずは、認識して、ああ、なんか私は人の意見ばかりに従ってるな、とか、自分の意見言えずに押し込めてるな、とか、なんで周りの人ばっかり気にしてるんだろうってことに気づいたら、まずそれを、その自分を、そのまんまを受け入れる。あ、ビューネくんワークですよ、ここで。
出ましたね、お得意の。
そうだねって、そうだったねって、でもまあそれでいいんだよって、それが必要だったことなんだよって、ビューネくんに癒してもらって、これが重要、受け入れるです。そこの気づき、あ、私は自分の意見を言わないことでこの現象が起きてるんだな。で、気づいたらその次のステップのライオンに変化していけるってことなんです。で、ライオンってどういうことかっていうと、他者の、他の人がね、言ってることにノーって言える。要は自分の意見を言える状態がライオンなんです。要は吠えますよね、ライオンって自分。だから自分の意見を言えるようになるんですが、この段階に入ってくるとね、主張しすぎる。要は今まで言えてなかったもんだから、私は、私はとかって主張しちゃうがちになってくるんですよ。周りがまだ見えてない状態。で、この時も、だいたいね、反感買ったりとか、うまくいかなくなったりとか、人と対立したりって絶対出てくるんですよ、この状況になると。その時にも、やっぱり、ビューネ君ワークして、ああ、なんか自分の意見言いすぎちゃったって思ったんだね、とか、なんか理解してもらえなかったと思ったんだねって言ってもらって、自分を受け入れる。で、気づきを得る。ああ、なんか自分の意見を、なんか周りを見ずに、ただ単に自分しか見てなかったんだなって。自分が言いたいことだけに集中しすぎたんだな。そのことをまず受け入れる。その自分で OK にする。と、それをね、ずっとね、飽きるまでやるんですよ。もういいかなと思うまで。さっきのラクダもそう。飽きるまでやるの。もういいよって思うまでやって、その次にライオンも主張、ああ、もうなんか嫌だな、もう変えようかなと思うまで主張してみる。そうすると次に子供になるんです。で、子供ってどういう状況かっていうと、ただおとなしく従ってるわけでもなく、自己主張をしすぎるわけでもなく、周りと調和を保って、純粋なその自分でいられるっていう。そのまんまの自分でただいるだけ。だから主張、ただいるって主張するわけじゃなくて、かといって存在があるので、存在を消すわけでもなく、ただ純粋に子供のようにそこにいるっていうことができるようになるんです。
なるほどね。聞いたらすごい納得。
納得です。あ、よかった。そう、それにはやっぱりラクダの状態からライオンを得ないと、やっぱり子供にはいけないんですよね。
そっか。この過程はどうしても経ないといけないってことなんですね。
そうなんです。これをね、短く、どれが長いかって人それぞれなので、あとは今自分がどの状況にいるんだろうか。っていうのも把握して、そこをもうね、とことんやることなんですよね。まあ、いっかってもういいやって思うまで。そうすると勝手に自然にその次のステップに行くんです。
ちなみに、さゆりさんは今、もう子供の段階になってるんですか？
まだね、私、ライオンの段階も、ライオンの段階はね、いつかって言ったらね、大学生の時に、海外に留学して、イギリスに行ってたんですけど、その後バックパッカーでヨーロッパ一人で回ってたんですよ。その時にこの主張を覚えたんですよ
ほ
ね。主張しないとやっていけないので、主張っていうのは自分の意見をはっきり言わないと、海外だと全く通用しないことが分かって、自分の意見をはっきり言うってことができたのが、その海外に行ってた時だったんですよ。で、そのまま日本に帰ってきて、やったんですよ、それ。で、会社に入って、もう完全に先輩たちから叩かれましたよね。
そうですよね。ちょっと状況的にね、そのままだと、ちょっと、ね、言われちゃいますよね、いろいろね。
それで、あなたね、とかって言われて、言っちゃいけないんだ、なんか思ったことただ言っただけなのに、と思って、そうか、会社というところは、日本は言い過ぎちゃいけないんだなって思ったんで。そっから調節をし始めたんですけれど、でもやっぱりね、やっぱり日本人は、ラクダがでいる方が多いんですよ。
だと思います。
私も昔ラクダだったので、これでも。
その前ってことですか？さらにその前。
学生時代の前ね。それが嫌で嫌で変えたんですよ。こんな自分は嫌だと思って。いろいろ気にして、ちっちゃいこと気にしてる自分が嫌で嫌でたまらなくって、で、大学時代にいろいろ変えたんですよね。その中の一環が海外に行って自己主張するだし、親と違う意見を持ち始めたというか、親にすごく、なんていうのかな、親が間違ってるんだと思ったのもその頃だった。その純粋だったので、私、親が結構、ちゃんと、まあね、まともなことを言ってくる親だったので、そうだよな、そうだよなって思ってたんですけど、やっぱり大学一人暮らしだったので、北海道でね。なんかいろいろとみんなの意見聞いてるうちに、あ、なんか違う意見ってあるんだって思って。
そうですよね。またそこで大学とかでいろんな人と触れ合うと、こういう世界があるんだなとか気づきますよね。
親は
確
ダ
か
メだっ
に。
て言ってることみんなやってるじゃんみたいな。どういうのって思って。そっからやっぱり主張するっていうね、ちょっと遅い反抗期でしたけど、まあでも反抗期はその前にやりましたけど、まあ、自分の意見をちゃんとしっかり持ってやっていくっていうのが、その大学、私は大学生時代だったんですよね。
で、それを経て、今現在は、じゃあ、もういろ
だ
い
いぶ
ろ、
ね、だいぶ子供っぽくなりましたけど、でもやっぱりまだバランス取るのは難しくて、やっぱり自分を許すってね、なんだろう、気づけば気づくほど、自分の深いコアの部分で許してない部分にどんどん気づくんですよ。そうするとどんどん楽になってくるので、このね、子供の純度を上げていくみたいな感じ。
なるほどね。そっ
でも
か。
ね、結構社会人の時も主張してましたね、いろいろと。
だからあれですよね。まあ、行ったり来たりしながら、それこそ調整しながら、
そうです
ね、た
よ。
まにはちょっとラクダになっちゃう時もあるし、ね、
まあ、元夫の前ではもうライオンでしたね、私。
いいじゃないですか。
日本心理学ではよくね、女性のことを、強い女性のことをタイガーって言うんですけど、まあ、確実私はタイガーでしたね。ガオっていう。
いや、自己主張大切ですからね。そっか、なるほど
そう
ね。
なんです。で、でも、その自分でいいんですよ。その体験が必要なんです。やらないと次に行けないから。だからどんな自分でもいいので、 その時にいる自分をそのまま OK にしていく。
はい。
本当にビューネクワークなんですよね、これって。
でも面白いですね、これね。
ちゃんとやりきるんですよ。やりきらないと、だらだら長引くんですよ。だから私はこのやりきるってことを多分ね、ちゃんとしなかったので、行ったり来たり、行ったり来たりが長かったりしたんだと思うんですよね。
そっか、やりきらないと、そうやって行ったり来たりになっちゃう。ああ、結構それはね、ハードルがちょっと高いなって思ったりもしましたけど。
でも、そんな自分も、まあ時代とともに、その時代はそうだよねと思う。自分をね、こう、ビューネ君で癒してもらいながら、OK を出すと、どんどんどんどん自分が新しい自分に変化していけるよっていうことなんです。で、そうすると、やっぱりさっきの一点集中、どんどん新しい自分になって、より純度を高めて、一つのことに冷静でいながら、情熱を持って突き進んでいくっていう。
なん
そう
か
な
す
んです
ごいいい
ね。
ですね。
いいですよね。6月いいですよね。
6
なんか、
月いいです
パワフ
ね。
ルで。そう。で、そうするとね、これをやると、1ヶ月間頑張ると、1ヶ月と言わず、まあ途中からでも起こると思うんですけれども、これをやると何が起こるかっていうと、要はね、円熟してくるっていう、自分の円熟ってもう全てが、なんていうの？満たされてる状態？熟して。すべてに、こう、潤いがあって、なんだろうな、なんて言うんだろう、すべてが、本当に満たされてるですよね。熟して、満たされてる状態に気づくんです、これ。なるんじゃないんですよ。気づくんです。自分がすでにそうだったなってことに、気づけるようになりますよっていう6月なんです。すごくないです？
そこまで一気にもしかしたらいけちゃうってことですか？
そうです、そうです。
あ、すご。
だから、本当にね、一点集中で自分に集中し、ってことは何が起きるかっていうと、よくほら、フローに乗るとか、
ありますね。
何でしたっけ？ゾーンに入
ゾー
る
ンに
っていう、
入る。はい。
それってゾーンとかフローってどういうことかって言ったら、魂と一致してる状態なんですよ。で、魂と一致している、その魂はどういう状況かって言ったら、すべてのものを持ってる。すべてで満たされてる状態が魂なので、やっぱり自分はその魂であって、すべてあるんだってことに気づく。
いや
ちなみさんが可愛い。
6月楽しみ。
ねえ。そうなんですよね。だから、それはもうやっぱりありとあらゆる、だからネガティブなこと、未熟な自分も認め、それこそさっきのね、リバース、再誕生の、どの自分でも認めていって成長していく。変化していく。それをやってると、なんだ、私の中に全部才能あったじゃん、豊かさあったじゃんって、なるってことなんだそうです。
いいですね。
ねえ。
楽しみだわ。
そうなんです。だからね、なんかね、これね、物質的な円熟も含まれてるんですよ。物質的に満たされてるってことも含んでるんです。これ精神的だけじゃないんです。
どっちもってことですか？
そう、そうなの。
あらまあ。
例えば、時間の豊かさがあったことに気づくとか、いや、私毎日好きなもの食べられてるじゃん、すごい豊かじゃないとか、本当の豊かさに気づくと、豊かさの引き寄せが始まるので、さらに。
めちゃくちゃ楽しみ。
ね、そんな月です、6月は。
いいですね。一点集中で
そうです、一
やっ
点
ていき
集
まし
中
ょ
で、は
う。
い、自分の情熱にね、向けて、ぜひやってください。
番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄にさゆりさんの LINE 公式アカウントの URL を記載しておりますので、そちらからお願いいたします。さゆりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。